Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
Red Red
こんばんは。6月28日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。ありがとうございます。83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。もう梅雨に入って雨の日が続きますけれども、傘ね、私ね、最近新しい傘買ったんですよ。といっても折りたたみの傘なんですけど、折りたたみ傘ね、前いつもねバッグに入れてるんですけど、こう伸ばしたまま駅を歩いてたらですね、柱にぶつかってこうめきょって、なんか柄の部分っていうのかな、持つところがちょっと曲がっちゃってね、折りたたみ傘なのに折りたためない傘になってしまって、まあ新しい傘買おうってことで、ちょっとね梅雨だから長い傘買った方がいいのかなと思ったんですけど、持ってないんですよ私。折りたたみ傘1本でずっと過ごしてきてて、ビニール傘もあんまり好きじゃないので、ちょっとこれを機にと思って探してみたんですけど、なかなかね気に入るのがなくて、まあ、結局、結局ねまた新しいのも折りたたみ傘だったんですけどね、可愛い黄色いお花の折りたたみ傘を買いました。これでね雨の日もちょっと気分パッと頑張っていきたいと思います。というわけで、第4週目のパーソナリティを担当いたします宇治家美香でございます。アニソン歌手を目指して頑張っております。どうぞよろしくお願いします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティ番組です。今週のスポットライトのコーナーでは、リフレクソロジーの秘密について迫ります。なんぞやリフレクソロジー、後半は、週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーでございます。第4週の今夜はリニューアルいたしました、宇治家美香の心の雫、真面目なこともくだらないこともポロッとこぼれ落ちたものをお話ししていきたいと思います。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、今週のスポットライトはリフレクソロジーです。リフレクソロジー、聞き慣れない言葉ですが、リフレクソロジーとは、反射療法とも呼ばれ、主に足の裏、ね、手のひらや耳などもあるんですけれども、特定部位を押せば体の特定部位に変化が起こるという考えに基づき、疲労の改善などを図る療法である。まあ皆さんイメージしやすいのは足もみとかですね。テレビとかで罰ゲームでね、足揉まれて、こう悲鳴を上げている光景浮かびやすいと思うんですが、あれがまさにリフレクソロジー。体の悪いところの反射区を押すと、かなり足裏痛いというあれですね。あれでございます。なんでこれ調べようと思ったかというと、最近ね、私ハマってるんですよね。足もみですかね。ハマってるんですよ。ちょっと最近通うようになって、かなりね、むくみとかも取れて、やっぱりね、すっごい痛いんですよ。慣れてないと。でもね、ちょっと興味を持ち始めまして、ちょっと体の部分良くなってきたところも実感したんで、ちょっと調べてみようかなと思って、調べました。このリフレクソロジーですね。 リフレと短縮して呼ばれることもあるそうです。まあ、予約するときとかね、なんか30分リフレとか書いてあってね、リフレ、なんだろう、リフレッシュみたいな、思ってたんですけどね、リフレクソロジーの略だそうです。日本で、普及初期には足裏マッサージとも呼ばれていたそうです。リフレクソロジーを行う人は、リフレクソロジストと呼ばれています。まあ、このリフレクソロジーの歴史ですけども、リフレクソロジーはアメリカが発祥だそうです。アメリカ人医師であるウィリアム・フィッツジェラルドですね、が、手術中の患者が、ベッドの端などに手足を押し付ける行為を観察し、これを医学的に研究したところ、痛みを和らげる効果があることが分かり、ゾーンセラピーという本を発表しました。アメリカの理学療法士、ユーニス・イングハムは、フィッツジェラルドのゾーンセラピーを発展させ、足の特定の部位、内臓反射区などですね、体の各部位に対応していることを突き止め、フィットチャート、足の地図、まあ、よく足揉みの時に図で見ると思うんですけどね。あれを作ったとことで。フィットチャートは足裏反射図と呼ばれることもあり、面として捉えているところに特徴があります。ちょっとね、足つぼと何が違うかっていうとですね、足つぼはですね、まあ、視圧点であるツボと、そのリフレクソロジーで刺激する反射区は、全然別物らしくてですね、まあ、ツボは点で捉える。まあ、一点を押せば効くみたいな、そういう点を押していくものなんですが、リフレクソロジーは足裏全体を面で捉えて視圧するため、まあ、全然同じようで違うものらしいです。はい。で、そもそもね、反射区って何でしょうってことなんですけど、反射区ってですね、各器官や内臓につながると言われる末梢神経の集中箇所のことです。反射区はですね、体の特定の部分と密接に関わっているとされ、ここを刺激することで間接的に頭や背中、胃、肝臓など全体に働きかける作用があると考えられています。足の裏にある反射区は、まあ、人体と一致しているっていうさっきのね、図。見るとね、かなり面白いんですけど、ちょうど体を半分に割ったものが左右の足の反射区になっているっていうイメージで、ね、頭の部分は左右の親指、胃はちょうど土踏まずのあたり、まあ、生殖器はかかとの方にあって、まあ、ちょうど人間の体を全体で見たのと、足の裏の反射区を全体で見るのだと、肩の位置とかもちゃんとそういう風に対象になっているというか、そういう風に投影されてるみたいです。土踏まずがアーチ型になってるのは胃を守るためでもあるんだそうです。まあ、ちなみに台湾式の足裏反射区では、首の部分から上が反転して、右足は左の頭部、左足は、右の頭部の反射区となっているそうです。まあ、先ほども言ったように、顔やって耳にも反射区はあるんですが、一番効果が現れやすいのは足の裏ということで、足裏のリフレクソロジーが人気だということですね。反射区を刺激していると、不調の部分は硬くなっているんだそうです。ほとんどの方が目、肩、腰に不調があるそうです。私もね、やってもらった時ね、やっぱり目が悪いとか、なんかあんまり自覚なかったんですけど、目が悪いっていうか、まあ疲れてるとかね、あんまりなかったんですけど、すっごい押された時痛くて、もうそれでちょっと自覚して気をつけようと、思いましたね。というわけでね、まあリフレクソロジーってなんだろうっていうことで、見てきたんですけれども、まあ後半はね、まあこういうところを押すと気持ちいいよみたいな、自分でもちょっとできちゃうような、ここを刺激すると気持ちいいですよっていう、そういったようなことを紹介していきたいと思います。というわけでね、次のコーナーに行く前に曲をかけたいと思います。まあ、足裏、ちょっとリフレッシュできますよね。私が、まあ、ちょっと気持ちを落ち着けたいなっていう時に、マイクずれた。気持ちを落ち着けたいなっていう時に聴く曲があるんですけども、まあ、そちらを聴いていただきたいと思います。聴いてください。中村舞子さんで、ネイキッドタッチ。はい、お聞きいただきましたのは、中村舞子さんでネイキッドタッチでした。まあ、こちらの曲は、まあ、男女の出会い まあ、ロマンチックな出会いからだんだん距離が近づいていくような歌詞の曲なんですけども、なんかね、すごい、こう、体にスーッと入ってくるような歌声で、私いつも、ちょっと、リラックスしたいなーっていう時は、部屋を涼しくして、ベッドの上に横たわって、この曲を聴きながらなんかもうベッドにもう沈んでいくみたいな、なんかもうそういう気持ちになって、あ、いい声だなって思いながら、ちょっとリフレッシュしたい時というかね、気持ちよくなりたい時に聴いてます。皆さんもぜひ聴いてみてください。というわけで、第4週担当パーソナリティの私、宇治恵美香がお送りしております。ラジオとラジコでございます。今週のスポットライトは、リフレクソロジーです。リフレクソロジー、まあ、簡単に、わかりやすく言えば、まあ、足もみですね。まあ、反射区についてお話ししてきましたけども、まあ、その、足もみ、リフレクソロジーで得られるメリットなどをね、お話ししていきたいと思います。後半では。というわけで、まあ、ね、足裏ですね。第二の心臓と呼ばれる、足の重要な役割。第二の心臓って聞いたことありますかね？足は第二の心臓と呼ばれるほどですね、私たちの全身の健康維持を担う大きな働きをしている。そうです。ふくらはぎとかね、こう突っ張ってる時にやっぱりそこ揉むだけでも違うとか結構言いますもんね。足裏も大事みたいで。血液が心臓から足、さらに心臓へと循環するために足の筋肉が動いているので、血液を全身に送り出すポンプの役割が足にあるみたいなんですね。だからここがね、凝り固まってると、まあ全身に血液がいかなくて、まあ、あんまりよろしくないと、そういうことらしいです。まあね、足裏マッサージでね、該当する箇所を、まあその反射区を刺激することで、機能が低下している器官や内臓を回復させる効果が期待できる。そう。この反射区の配置はね、先ほども言いましたように人の体の縮図とも言われており、実際の内臓や器官の配置と対応しております。まあ、足はね、全身の健康を支える要であり、足をケアすることで全身の健康を活性化させることができるという、なんと足をケアするだけで全身良くなるっていう、そういう嬉しい効果があるみたいなんですね。というわけで、まあ結構ね、お手軽に行けちゃったりするんですよ。私もね、足裏行くんだったら今まで全身の整体行きたいわとか思ってたんですけど、もうその考えがまるっきりひっくり返りました。というわけでね、まあお家でもできちゃう足もみ、ちょっとここ刺激したらいいよっていうのをご紹介していきたいと思います。まあ、はじめですね、はじめは土踏まずを、まあグーにしてこうゴリゴリゴリって、やってみたらいいと思います。こちらはですね、胃腸をはじめとした消化器の反射区だそうで、足裏で最も柔らかい皮膚のため、手で触ってみると、ゴリゴリとしたしこりを感じやすい部分なんだそうです。ね、こちらのしこり部分はね、暴飲暴食をしてね、胃腸に負担をかけた日とかね、ストレスで胃がキリキリすると感じる日の土踏まずはね、腫れてむくみやすかったり、よりしこりを感じやすくなったりするそうです。そしてですね、肝臓と心臓ですね、こちらの反射区、ツボですね。こちらはですね、左足には心臓、右足には、肝臓のツボと、左右足裏の同じ場所にあるんですけども、中指と薬指の間をですね、指でかかとに向かってなぞっていくと、凹んでいる部分があるんですけど、そこですね、そこが、肝臓と心臓の部分だそうで、脂肪や糖分過多になるとドロドロな血液になって流れが悪くなるため、こう全身のポンプ機能を担っている心臓に大きな負担を与えてしまうんだそうです。まあ、そのため、そこを刺激すると、まあ、血液ドロドロな人は痛いってことですね。あと、お酒を飲んだりとかね、よくする人は痛くなったり、するそうなので、ちょっと気になる人は、押してみたらいいんじゃないでしょうか。あとね、かかとですね。かかとは生殖器のツボだそうです。ね、婦人病や生理不順の女性などはツボが硬くなってしまっているそうです。ホルモンバランスの乱れなどですね。まあ、ストレスが原因で硬くなることも多いみたいです。まあ、 マッサージだけじゃなくてね、ホルモンバランスの崩れに効果的と言われているヨーグルトや納豆など、まあ、食べ物から変えていくことでも、まあ、そこの凝りは、ちょっと和らぐと、そういうことだそうです。まあね、体の悪いところを足が教えてくれるっていうことですね。まあ、ちょっと興味ある人は、本とか、まあ、ネットでも見られるんでね、気にして押してみたらいいんじゃないかなって思います。というわけで、今週のスポットライトは、リフレクソロジーでした。
レディオラジカル。
宇治井美香の心の雫。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第4週目の今夜は、心の雫でございます。前までちょっと違かったじゃんって思った方、まあ、つぶやきカフェかっこ仮は、まあ、かっこ仮だったので今週からリニューアルいたしまして、心の雫と改めさせていただきます。こちらは真面目なこともくだらないことも私の思ったことをポロッと、お話しするそんなコーナーでございます。というわけで今週はですね、まあ、先日参加させていただいたライブの話をしていきたいと思います。先日ですね、6月18日ですね、東京池袋でですね、ボーカルスクールジャパン ONO ミュージックアカデミーさんがですね、主催の、ジョマライブ、こちらの方にですね、ゲストを出演させていただきまして、というのも、明確に言えば私がゲストなわけではなく、まあ、高田フェスタ公式テーマソング、つむぎ、何度も私、この番組でご紹介してると思うんですが、こちらでですね、つむぎでお世話になっている新根さん、まあ、このラジオとラジコでも新根さんにお世話になってるんですけども、新根さんの母校でゲスト出演される際にですね、つむぎを歌うんだけども、よかったら、宇治江ちゃんもどうっていうことで声をかけていただきまして、ありがたく参加させていただくことになったんですけれどもですね、その日はですね、穏やかな気持ちで、目が覚めてですね、一番最初に紬を聞いたんですけども、すごくね優しい気持ちになって、大切に歌ってこようと思って家出たんですけど、まあね、久々のステージだったんですけどね、リハからね声が裏返っちゃってねちょっとドキドキしたんですけど、ね、私もボーカルスクール別の学校でしたが通ってたんでね、まあ、このアットホームな感じ久々だなとか思いながらいろいろ浸ってたんですが、まあね、ステージで歌っててね、心が洗われたというか、まあ、紬制作にあたって実際新根さんが見てこられたね、陸前高田の現状だったりとか、お話ししてくださったり、まあ、そういう背景もありつつの紬だったので、ステージから見ても、まあ、ポロポロ、お客さん涙流されてたりとかね、もう歌ってる私たちもそれこそ泣きそうみたいな。ね、ただね、そういう状況をね、思い浮かべて、悲しむだけじゃなくて、まあ、どこか前向きになれる、こう、あったかさでこう、包み込まれるようなステージだったなと、思います。そしてね、高田フェスタ実行委員長の茶田さんもライブにいらしておりまして、初めて私お会いしたんですけども、まあ、CD で合唱参加させていただいてはいたんですが、高田フェスタの方々とお会いする機会っていうのがなかったので、ご挨拶させていただきまして、まあ、当たり前なんですけどね、そんなところにもつながりをこう感じたりして、これからもたくさん紡いでいってくださいということでね、本当に参加できてよかったなぁと思います。新根さん、茶田さん、そして、ジョマの皆様、本当にありがとうございました。というわけでね、今日はですね、まあ、何回も紬この番組でかけさせていただいてるんですが、一緒にこの前紬を歌ったジョマの生徒さんですね、実際に CD の方にも参加されているガネさんがもう生徒たちの歌声で泣きそうだとおっしゃってたので、今日もね紬の混声三部合唱バージョンをかけたいと思います。皆さんもこの清らかな歌声を聞いてください。それでは聞いてください。紬混声三部合唱バージョ
ターテイメント。
83.6MHz FM うららよりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、お送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、ラジオとラジコ公式サイトと合わせてご利用ください。そしてね、先ほど聞いていただきました、高田フェスタ公式テーマソング紡ぎ、先ほどは陸前高田第一中学校の生徒の皆さんが歌う個性三部合唱バージョンでしたが、紡ぎにはもう一バージョン、アーティスト、オリジナルスタイルですね、アーティストの皆さんが歌っているオリジナルスタイルバージョンも収録されております。私も合唱参加させていただいております。こちらの CD 11,000円、通販で購入が可能でございます。こちらの半分の売り上げが被災地復興支援に充てられます。高田フェスタ紡ぎで検索してください。はい、今日の放送はいかがでしたでしょうか。足の反射区リフレクソロジーのお話をしてまいりましたがね、最後にもう一個、脳みそ頭の反射区ですね、親指のところにあります、親指のお腹の部分というか、ここをね強く刺激するとねかなり痛いです。寝不足とか、まあ、疲れが溜まってる方、大体みんな押すとやっぱり痛がるそうで、ちょっとね試してみていただきたいです。はい、私はすごい痛くて足揉みしてもらうとき、そこだけはやっぱりちょっとなんか嫌だなって思っちゃいます。それぐらい痛いんでねはい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送でございます。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて来週の放送は、7月5日火曜日、担当はこの方です。
湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカでーす。
はい、第1週目担当パーソナリティのシンガーソングライター、モンチカさんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、第4週目担当パーソナリティの宇治家美香でお送りいたしました。バイバーイ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。